港区議会発行、港区議会だより、令和2年8月第226号、声の区議会だより第161号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組み。2番、臨時会定例会の概要。3番、議会の構成。4番、代表及び一般質問。この途中まで、裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、代表及び一般質問。2番、常任委員会と特別委員会の活動記録。3番、議案等の審議結果。4番、皆さんから提出された請願。5番、お知らせ。6番、後書き。以上の順にお伝えします。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話 357-8-2920 番までどうぞ。それでは、おしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みについてお伝えします。区民生活を守るとともに、議決機関としての役割を果たすため、令和2年5月に第1回臨時会、6月に第2回定例会を開会しました。開会にあたっては、新型コロナウイルス感染症予防対策を取った上で、本会議や各委員会などを運営しました。第2回定例会では、感染症対策の強化、地域経済の活性化や、新しい日常の中での区民サービスの構築に向け、区議会としてこれまでの取り組みを一元的に集約、分析、検証していくため、エレベーター等安全対策特別委員会を、エレベーター等安全対策新型コロナウイルス感染症対策特別委員会に名称変更して調査研究を進めることとしました。引き続き、区議会は区民生活を守るとともに議決機関としての役割を果たしていきます。本会議各委員会等開会時の主な感染症予防対策。本会議委員会は常に換気に努め適宜休憩をとります。入室時には手指消毒を行い、常にマスクまたはフェイスシールドを着用します。議場の演壇にはアクリルパネルを設置し、発言者が変わるごとに演壇を消毒します。傍聴者には健康状態を確認、手指消毒及びマスクなどの着用にご協力いただき、間隔を空けての着席をお願いします。新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みについてお伝えしました。臨時会定例会の概要です。新型コロナウイルス感染症にかかる効果的な対策に向けて調査研究を進めていきます。羽田空港新飛行経路の運用に関する請願を採択しました。臨時会の概要。令和2年5月12日に開かれた第1回臨時会において、新型コロナウイルス感染症の拡大による区民生活への影響を最小限に食い止めるために、区長から提出された専決処分、条例改正、補正予算など9件を原案通り可決・承認しました。定例会の概要。令和2年第2回定例会は6月24日から7月3日まで開会されました。初日に区長の施政方針表明が行われた後、 10人の議員から区長、教育長及び選挙管理委員会委員長に対して代表一般質問が行われました。区長から提出された案件は審議した結果、条例制定、条例改正、補正予算など33件を原案の通り可決、承認、同意しました。また、皆さんから提出された請願は1件を採択し、6件を継続審査としました。その他、任期満了に伴う常任委員会、議会運営委員会委員、及び委員の辞任に伴う特別委員会委員をそれぞれ選任するとともに、常任委員会、議会運営委員会については、正副委員長をご選し、新たな委員会が構成されました。会議日程です。令和2年第1回臨時会会議日程。5月12日、運営委員会本会議、会期決定、諸報告、議案等付託。総務保健福祉、区民文教常任委員会、議案等の審査、委員長報告。運営委員会本会議、議案等の議決。令和2年第2回定例会会議日程。6月24日、運営委員会、本会議。会期決定、諸報告、議員表彰、区長施政方針表明。25日、本会議。代表一般質問5名。26日、運営委員会、本会議。代表一般質問5名。議案等付託。29日、4常任委員会、議案等の審査。30日、運営委員会、本会議。選議案件の議決。区民文教常任委員会、議案等の審査。7月2日、交通環境等対策特別委員会、請願等の審査。3日、4常任5特別委員会、委員長報告、中間報告。運営委員会本会議、議案等の議決。特別委員会の付託事件の追加、名称変更、定数変更。常任運営委員選任。特別委員の辞任選任。4常任運営委員会、正副委員長5選。臨時会定例会の概要でした。議会の構成です。議長、西間豊治。副議長、安倍博子。監査委員、池田浩二。会派の構成人数です。自民、自民党議員団、11人。政策会議、港政策会議、10人。公明、公明党議員団、5人。党維新、都民ファーストと日本維新の会3人。共産、共産党議員団3人。まちづくり、まちづくり港1人。スマイル、スマイル党1人。議会運営委員会、委員長結城久美子自民。副委員長榎本歩美政策会議。委員石渡由紀子政策会議。熊田千鶴子、共産。鈴木孝也、自民。杉浦則夫、政策会議。池田武志、公明。榎本茂、党維新。清原和幸、自民。常任委員会です。総務常任委員会。委員長、杉本豊弘、公明。副委員長、兵藤優子、政策会議。委員、黒崎雄一自民、横尾俊成政策会議、土屋淳自民、西間豊治自民、榎本茂党維新、近藤雅子公明。保健福祉常任委員会、委員長中前由紀 政策会議、副委員長小倉理恵子自民、委員石渡幸子政策会議、榎本歩美政策会議、熊田千鶴子共産、鈴木隆也自民、後藤美里都維新、池田武公明、清原和幸自民。建設常任委員会、委員長柳沢明自民、副委員長山野井剛政策会議、委員玉木誠まちづくり、中根大公明、風見敏夫共産、七戸淳政策会議、鵜飼雅彦自民、井筒信弘自民。区民文教常任委員会、委員長清家愛政策会議、副委員長丸山貴則公明、委員マック赤坂スマイル、福島博子共産、杉浦則夫政策会議、結城久美子自民、池田浩二自民、赤坂大輔都維新、安倍博子政策会議。特別委員会です。交通環境等対策特別委員会、委員長風見敏夫共産、副委員長土屋淳自民、委員兵藤優子政策会議、後藤美里都維新、中前由紀政策会議、池田浩二自民、七戸淳政策会議、近藤雅子公明、井筒信弘自民。行財政等対策特別委員会、委員長赤坂大輔都維新、副委員長熊田千鶴子共産、委員中根大公明、山野井剛政策会議、柳沢明自民、杉浦則夫政策会議、西間豊治自民、清原和幸自民。まちづくり子育て高齢者等対策特別委員会、委員長池田武公明、副委員長榎本茂都維新、委員マック赤坂スマイル、榎本歩美政策会議、黒崎雄一自民、丸山貴則公明、安倍博子政策会議、鵜飼雅彦自民。エレベーター等安全対策新型コロナウイルス感染症対策特別委員会、委員長横尾俊成政策会議、副委員長鈴木隆也自民、委員玉木誠まちづくり石渡幸子政策会議、小倉理恵子自民、福島博子共産、清家愛政策会議、結城久美子自民、杉本豊弘公明。東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会、委員長黒崎雄一自民、副委員長近藤雅子公明、委員石渡幸子政策会議、榎本歩美政策会議、中根大公明、福島博子共産、柳沢明自民、土屋淳自民、後藤美里都維新、清家愛政策会議、中前由紀政策会議、結城久美子自民、池田浩二自民、七戸淳政策会議。以上です。議会の構成でした。
代表及び一般質問の要旨をお伝えします。6月25日と26日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。なお、墨字版港区議会だよりの4ページに掲載されている二次元コードをスマートフォンで読み取ると動画配信をご覧いただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について。質問。これまでの検証について。答弁。様々な施策を実施する過程で課題を洗い出し、見直しを行っています。 今後も検証と改善を確実に行っていきます。質問、今後の取り組みについて。答弁、青色防犯パトロールや港区生活安全パトロールによる注意喚起を継続し、SNS 等を活用し情報を発信していきます。質問、高齢者支援について。答弁、新しい生活様式に対応し、健康で豊かな生活を送ることができるよう支援しています。非接触、非対面、自宅にいながら区のサービスが受けられるよう、事務改善を進めています。産業、地域経済支援について。質問、プレミアム付き区内共通商品券について。答弁、商店街での消費喚起と、区民の消費生活を支援するため、これまで最大の発行額となる10億円分のプレミアム付き商品券の発行支援をします。質問、沿道飲食店などの道路専用許可基準の緩和について。答弁、国や東京都からの情報収集を行いながら、迅速かつ的確に活用できるよう努めます。中長期的な財政運営について。質問、方向性について。答弁、新型コロナウイルス感染症により、特別区民税収入は減収となる見込みです。基金の活用、国、東京都からの財源確保、前例にとらわれない業務効率化により、計画的な財政運営を行っていきます。予算について、質問、今後の補正予算編成について、答弁、この度の補正予算では、第2波への備えや、一人親家庭への支援、総額10億円の区内共通商品券発行支援など、区民・事業者の生活を支える取り組みを充実させます。今後も速やかに判断し実行します。質問、新型コロナウイルス感染症対策の財源について。答弁、特別区長会から国へ追加の財源措置に関する緊急要望を行い、第2次補正予算で反映されました。今後も地方が必要な財源措置を国に求めます。質問、令和3年度予算編成について。答弁、区民生活や中小企業への支援、行政手続きのオンライン化などの新たな区政運営の転換、人口増加による行政需要を想定しています。あらゆる手段で補助金などの財源を確保し、優先度の高い施策に配分する予算編成を進めます。福祉総合窓口について、質問、保健師の活用について。答弁、地域に根ざした住民支援や地域支援において、中核を担う保健師が専門性を生かし、主体的に保健活動が展開できるよう環境を整えます。家庭支援について、質問、ベビーシッター利用支援事業の導入について、答弁、家庭での保育を希望するニーズも高いため、すべての子育て家庭を対象とする東京都のベビーシッター利用支援事業の導入を検討します。オンライン教育について、質問、家庭における支援について。答弁、オンライン教育を通じ、家庭学習における保護者と児童・生徒の課題が明らかになりました。今後は家庭での学習が確実に身につくような家庭支援の充実に努めます。防災・危機管理体制について。質問、防災対策の見直しについて。答弁、感染予防のため、避難所の収容人員を見直します。新たな避難所の確保のため、区内ホテルと客室の借り上げの協議を行っています。また、避難所運営マニュアルを見直し、避難所の充実を図っていきます。質問、港区業務継続計画、新型インフルエンザ編の改定について。答弁、今回、職員の出勤を抑制しました。今後、区の対応を検証し、業務継続計画を改定します。 質問、防疫体制の充実について。答弁、全国の多数の自治体で導入している学校等欠席者、感染症情報システムを昨年度から区内保育園で導入しています。7月からは区立幼稚園、小中学校でも利用開始予定です。選挙について、質問、工夫した点について。答弁、区長選挙の執行にあたり、接触感染、飛沫感染防止、視覚障害者対応用にフェイスシールドの着用などの取り組みを実施しました。質問、今後の課題について。答弁、投票率が高い傾向にある選挙では、投票所内が密集することが課題です。東京都知事選挙では、期日前投票の空いている日と時間を区ホームページで周知したり、投票所内が混まない努力を行います。オリンピック・パラリンピック教育について、質問、今後の方向性について、答弁、年間35時間以上、各教科や総合的な学習の時間で実施しており、現在は大会延期に伴う学習内容の見直しを行っています。ふるさと納税について、質問、港区版ふるさと納税について、答弁、本年5月に新型コロナウイルス感染症への取り組みを寄付の活用先に追加したところ、6月現在、22名から115万9000円の寄付が寄せられました。また、不要となった洋服などの売却代金を寄付できる制度を開始しています。港区基本計画について、質問、考え方について、答弁、感染の第2波や第3波が発生した場合、区民生活や地域経済への影響は不透明です。区に及ぼす影響を把握し、状況を見極めながら策定していきます。質問、時期策定について、答弁、本年3月、港タウンフォーラムから基本計画の策定に向けた提言がありました。人口動向や財政見通しなど、感染症の影響を的確に把握し、計画策定に反映させます。区政運営について、質問、未来への基本姿勢について、答弁、行政サービスのオンライン化は、現状を根本から見直し、押印廃止などを含めて検討しています。今後、申請などを順次オンライン化し、対面との選択可能な環境整備を進めます。特別区民税について、質問、減収額の見込みについて、答弁、前年の所得に対し付加されるため、今年の所得の減少により、次年度以降の課税額が大きく減少すると予測されます。リーマンショック後は3年連続で総額180億円の減収であり、今回は幅広い業種の業績に影響が予測されることから、リーマンショック以上の可能性があると見込んでいます。一人親世帯について、質問、民間と連携した生活支援について、答弁、個人や団体からのご好意を積極的に受け、支援を必要とする方々につなげています。今後も積極的に支援を進めます。健康審査について、質問、感染予防対策について、答弁、検診開始日を遅らせ、本年8月1日からとしました。国の通知やガイドラインなどに基づき、標準予防策の徹底をはじめ、検査項目に応じた対策を講じるよう協議しています。羽田空港新飛行経路について。質問、騒音負担の平準化について。答弁、人口密度や人口流入なども考慮して検討すべきという意見をはじめ、地域や区民の声を国に伝え、検討に反映させるよう要請していきます。子どもたちが抱える悩みについて、質問、対応について、答弁、区内小中学生に向けアンケート調査を実施し、不安や悩みを抱える児童生徒には、担任や養護教諭、スクールカウンセラーによる面接を実施し、心のケアに取り組んでいます。 引き続き心に寄り添った支援を行います。質問、高校受験を控えた中学3年生への支援について。答弁、分散登校期間に中学3年生の登校日を増やし、学習指導と進路指導の充実に努めてきました。一人一台の端末対応、放課後や夏休みの個別学習の実施など、それぞれの状況に合わせた学習の支援に取り組みます。自民党議員団の質問でした。次は港政策会議の質問です。今後の区政運営について。質問、将来に責任を持ちつつ質の高い区政を実現するには。答弁、コロナによる減収局面でも基金の活用や国・東京都からの財源を確保し、経常的経費をこれまで以上に節減します。新型コロナウイルス感染症対策について。質問、保健所の今後への備えは。答弁、関係機関と連携協力し、病床の維持や PCR 検査ができる医療機関の拡大を図ります。質問、保健所における情報発信について。答弁、外部の専門家の意見も取り入れながら、さらなる情報発信のあり方を検討します。質問、コロナへの区の取り組みをもっとわかりやすく広報すべきです。答弁、改善を図ります。質問、オンラインと合わせ紙の広報も大切です。広報港の全戸配布を。答弁、特集号の全戸配布の効果を見ながら検討します。質問、今後の事業者支援は。答弁、中小企業特別融資斡旋を8月末まで延長します。7月からはテレワーク環境整備費の補助事業を始めます。今後も生の声を聞き取り、必要な支援を迅速に実施します。質問、10月に発行予定の最大 30% プレミアム付き区内共通商品券の効果の予測は。区民に給付する意向は。答弁、これまでの実績から商店街のにぎわい創出に確実に効果を発揮すると考えています。質問、国、東京都、区、社協など様々なところで給付事業などが実施されており、区でまとめて相談できるといいですが。答弁、検討します。質問、独自施策に関する区の考え方を区民に発信すべきです。答弁、一律的な経済給付ではなく、感染拡大の影響がより大きい層にきめ細かい対策を講じることが重要と考えています。危機管理における外部の専門家の活用について。質問、地震、台風、感染症などの際、外部の専門家による会議を設置できるようにすべきです。答弁、専門的な知見を活用します。行政手続きの電子化について。質問、全庁的なアナログサービスを洗い出して事務手続きの見直しを。答弁、対面とオンラインを選択可能な環境整備を進めます。職員のテレワークについて。質問、テレワークにも適正な人事評価を。答弁、客観的な仕事の成果、能力の発揮や努力した内容を適切に評価することが必要です。寄付金の活用について。質問、新型コロナウイルス感染症への寄付金はどのように活用するのですか。答弁、医療機関など感染症対策の最前線で働く方々、感染者及び感染を疑われる方々への支援などに広く活用します。保育の質の向上について。質問、給与アップなど保育士の待遇改善を図るべきです。答弁、積極的に取り組みます。質問、保育園での幼児教育の充実を。答弁、幼児期に育みたい資質や能力を身につけられるよう 取り組みます。子供の性被害防止について。質問。子供の性被害防止にどのように取り組みますか？答弁。保育園巡回訪問の指導項目や研修内容に取り入れるなど、子供に関わる全職員に対し注意喚起を徹底します。教育での ICT の活用について。質問。ICT 環境の整備に合わせ学習プログラムの充実を。答弁。今後もニーズや特性に応じた質の高い教育を実現します。質問。不登校児童・生徒に対してもオンラインを通した学びの機会の保障を。答弁。双方向会議システムを使うことで、面談や授業・動画配信、課題のやり取りなど、学び方の選択肢を広げられます。ひとり親支援について。質問。今後の港区のひとり親支援のあり方は。答弁。7月からひとり親家庭に夕食を提供するエンジョイディナー事業は、ひとり親家庭の声を直接聞くことができるチャンスと捉え、寄せられた声を着実に支援につなぎます。障害児者支援について。質問。ウイルス感染拡大の非常時において、障害児者に寄り添った解決力のある福祉総合窓口が必要では。答弁。障害のある方々が自宅でも安心して相談ができるよう、今後オンライン環境の整備を進めていきます。児童虐待防止について。質問。コロナで面談も難しくなっていますが、児童虐待防止の課題と対策は。答弁。9月から保護者からの相談を24時間受け付けるメール相談を開始します。早急にビデオ通話を導入し、非接触型の対面相談に活用していきます。新しい生活様式での高齢者の健康維持について。質問、今後の取り組みは。答弁。感染予防対策を十分講じた上で工夫して事業を実施します。傷病手当金の申請について。質問。国保の傷病手当金の申請を同性パートナーでも相続可能とするよう検討を。答弁。港マリアージュを案内する際に、契約書に相続に必要な事項を記載すれば申請可能になることを伝えます。避難所の見直しについて。質問。港区の避難所における課題と見直しの状況は。答弁。感染予防のためのマスクなどを配備し、一人当たりのスペースを拡大するよう、収容人数の見直しを進めています。都立施設の活用や、区内ホテルの借り上げの協議を行っています。羽田空港新飛行ルートについて。質問。撤回に向け踏み込んだ要請を区長から国へ行うとともに、独自調査もしっかりとしてください。答弁。引き続き対策の要請と騒音測定などの調査を実施します。質問。区長の施政方針にある様々な運用の検討について積極的に取り組むよう国に対して強く求めていくとは。答弁。地方空港のさらなる活用などによる飛行ルートの分散化、海上ルートの活用、今後の航空管制や航空技術の進展に伴う滑走路の使用方法の見直しなどを想定しています。民意の把握について。質問。住民投票条例など民意を把握するための積極的な取り組みが必要です。今後の行政と区民の双方向性向上のための取り組みは。答弁。10月から LINE による情報発信を行います。区民と区の意思疎通の向上に努めます。港タバコルールについて。質問。罰則を設けないならば、それでも効果が上がるよう、もっと強い取り組みが必要です。答弁。今後も効果的な巡回指導などに積極的に取り組みます。 懲戒などのオンライン化支援。質問。会員相互がオンラインで連絡できるよう区で支援を。答弁。実情に合わせ支援します。旧東京さぬきクラブについて。質問。別館を保存し後世に残すため、港区で文化財指定を。答弁。まずは現地調査を行います。電子書籍の導入について。質問。衛生面や利便性などを考え、港区でも外国語書籍を含め、電子書籍の導入を。答弁。積極的に検討を進めます。選挙の啓発について。質問。啓発には費用対効果の視点が欠かせませんが、区の見解は。答弁。コスト意識を持ち、効果的な選挙啓発を実施します。質問。選挙広報は新聞折り込みでなく個別配布を。答弁。引き続き検討します。港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。財政運営について。質問。コロナの影響による当面の財政運営について。答弁。感染症対策を最優先に財政運営を行っていきます。次期港区基本計画の策定。質問。計画策定にあたっての姿勢と、SDGs の視点を反映に。答弁。次期基本計画に SDGs が掲げる目標を反映していきます。地方創生臨時交付金の活用。質問。地域のニーズに応えていくための財源として活用を。答弁。一日も早く活力を取り戻すための取り組みに活用していきます。行政手続きのオンライン化。質問、オンライン化への取り組みは。答弁、申請や届け出をオンラインでできる環境を順次整備します。テレワークの推進について。質問、新しい働き方としてテレワークのさらなる普及を。答弁、今後もテレワークが定着するよう取り組んでいきます。新しい日常での避難所の体制。質問。分散避難と避難判断情報は。答弁。都施設やホテル活用を協議、避難数状況を的確に伝達します。全国連携の推進強化について。質問。自治体や民間団体などとの共同による人材交流をすべきです。答弁。引き続き推進していきます。障害者へのオンライン支援。質問。オンラインやロボットを活用した新たな支援を。答弁。障害者や事業所の ICT 環境の実態調査を行い、環境整備の準備を進めます。医療体制強化と検査の拡充。質問。保健所や医療提供体制の強化と PCR 検査の拡大を。答弁。保健所の体制強化を進め、唾液による PCR 検査も開始し、迅速に対応していきます。飲食店の衛生管理。質問。新しい生活様式を踏まえた飲食店の衛生管理の取り組みは。答弁。感染防止対策や、HACCPによる食品衛生管理への取り組みを、区内飲食店に働きかけます。学校での感染症対策の充実。質問。感染症対策の充実を。答弁。サーモグラフィー、医療用手袋、自動水洗等を設置で感染症対策を拡充します。ギガスクールの取り組み。質問。教員の指導力向上と人的体制強化のため人材確保を。答弁。ICT 支援員を各学校に配置し、指導体制を強化します。羽田空港新飛行ルート固定化回避に向けた取り組み。質問。今回の国土交通省の取り組みへの受け止めと今後の対応は。 答弁、さまざまな運用などの検討を国に強く求めていきます。文化芸術活動への支援策。質問、区等財団が積極的な取り組みや支援策を講じるべきです。答弁、企画・制作経費などの補助を財団と協議を進めていきます。ハクビシン等対策について。質問、対策強化に努めるべきです。答弁、東京都、他自治体と連携し積極的に取り組みます。コロナにかかる児童虐待防止の支援体制強化について。質問、子どもの見守り強化アクションプランを踏まえた児童虐待の未然防止の取り組みを。答弁、子ども家庭支援センターが中心となって地域ぐるみで見守る体制強化に取り組みます。ウィズコロナの中小企業者支援事業の周知について。質問、SNS を活用すべきです。答弁、Twitter、LINE を活用し積極的に発信します。道路専用許可基準緩和による飲食店の路上営業支援。質問、飲食店などの支援のため、緊急措置の積極的な活用を。答弁、商店会などに対して申請手続きの支援など丁寧に対応します。新しい生活様式における公園の利用について。質問、遊具などの制限は最小限で、利用者が空いている時間、場所を選べるような取り組みを。答弁、遊具の消毒を継続し、利用者の多い時間や場所の傾向を区ホームページなどで案内します。公明党議員団の質問でした。代わって、都民ファーストと日本維新の会の質問です。台湾との国際交流について。質問、同じくマスクを寄付してもらっても中国のことは大きく報道発表しますが、台湾はホームページにすら掲載しないなど、区の台湾への対応には不満があります。また、区の観光産業は壊滅的な状況にありますが、昨年だけで489万人が来日したコロナの感染者2ヶ月以上ゼロの台湾を、出入国規制緩和国に加えるよう国に強く求めるべきです。答弁、国際交流を推進します。区の地域資産を有効活用する防災体制の構築について。質問、震災時に7日間の停電が想定される中、区民に対しマンション内に1週間とどまるよう区は求めていますが、電気がないと火災報知器も消火設備も作動せず、とどまるのは危険です。東京港に大量に流通している船舶燃料を、マンションの非常用発電機燃料として活用し、マンションの自家発電による電力確保を進めてほしいです。答弁、調査研究します。質問、品川の食肉市場は停電すると数時間で莫大な量の肉が産業廃棄物となります。食肉市場と防災協定を結び、保管されている400トン以上の肉を震災時に活用する訓練を防災訓練で行ってほしいです。答弁、東京都と意見交換します。質問、15万人とも言われる震災時に駅に滞留する帰宅困難者に対し、3日間の帰宅抑制を行う現行の計画には無理があります。大島の噴火時に島民1万人避難を行った船と同環境が港区にあり、神奈川、千葉、埼玉への船による帰宅促進を図るべきではないですか。また、港南地区には、震災時に活用できる浮き桟橋の設置を行ってほしいです。答弁、船舶活用は東京都と意見交換、桟橋設置は東京都に要望します。
代表及び一般質問の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。